解体者の夜ヘルツ。
ヒーラミスカーさん、俺の嫁三平三平です。
セイマーは俺の嫁土井中です。
サーチ界でヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、今週もやってまいりました二次元最大者の夜ヘルツですけれども、はい、まずはライブ情報から。
お、
はい、6月15日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト、A さんのバースペースの、夜の部にてですね、まあ二次元最大者の夜ライトを、まあ、4年ぶりに開催いたします。
やったー。
もう、あれですね、コロナ以降ストップしてた。一回だからやろうとして、まあ、ちょっと、やめた方がいいんじゃないかってことで中止にして、それで生配信が生まれたりしましたからね。
そうですね。
ライブストリームが。一応、ライトとしては4年ぶりということで、で、ちょっとその、会場時間とかはですね、そのホール、スペースの方のちょっとイベントと今すり合わせ中でして、はい、まだはっきりした時間は出てないんですけれども、まあただ夜の部ということでやるんで、はい、まあ目安としては19時前後からスタートするみたいな感じになると思いますので。
うん。
はい。
はい。皆さんなので15日はもう予定を開けといてください。
フラット飲みに来る感じで来てください。
そうっすね。まあ、詳細はまた決まったら細かく、うん、発表していきますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はーい。
はい。じゃあ、それではまた、見たアニメの話をしていくんですけれども、
はい。
今週は、ドイチューさんからお願いします。
ダンジョン飯。が、まあ、しばらくちょっと話してなかったかなとも思うんですけれども。
そうっすね。
ね、ツークール目に入って。
うん。
まあ、なかなか、ちょっと重要というか、まあ、ワンクール目の終わりぐらいでもファリン、妹を助けることに成功したかと思いきや、うん、みたいな感じの展開で。
うん、そうっすね。
ね。で、まあ、ちょこちょこ、まあ、前、いたパーティーの仲間が、と出会ったりだったりとか。
うん。うん
なんか話は進みつつなんですけれども、やっぱり基本は、魔物を食べるっていうのが、まあ、やっぱりメインではあるんですけれども。うん、
はい。で、久々に会ったパーティーのメンバー、ドン引きしてたりするみたいな。
ドン引き。お前ら、どうやってここまで来たんだみたいな。いや、実は金がないから。
みたいな感じで。
そんな感じで、まあ、ずっと進んでいって。したらもう、うん、ファリンが、どうやらその、狂乱の魔術師という、
うん
そのダンジョンを作った、やつの、手下じゃないですけど、なんか操られてるのかなんか。
そうですね。まあ、支配下に置かれたみたいな感じなんですかね。
なんかね、そんな感じで、うん、結構まあ、お話自体も、ちょっとまあ、だから最初はね、そのドラゴンを倒して、妹救出できれば、みたいな話だったのが、ちょっともう、そのダンジョンごとの攻略みたいになりつつ、なっててすごい面白いんですけど。
はいはい。
伊豆つみというキャラクターが19話ぐらいで出てきまして。
はい。
はい。まあ、シュローというあの侍の前、以前パーティーにいた、ちょっとファリンのことが好きだった。侍の、まあ、従者みたいな感じの忍者の中の一人だったんですけど、
うん、
みたいな感じなんですけど、そいつがなんか、その、マルシルが黒魔術を使えるんだったら、私の呪いを解いてくれという感じで来るんですね。
うん。
で、まあ、どんな呪いかって言ったら、なんかその首になんか、一定期間なんか術者が触れないと、なんか死んでしまうみたいな呪いと、うん、もう一つはもう全身にっていうので、頭巾を取ると猫耳で。
はいはい。
尻尾も生えてて、もう、なんか、指もなんか、ちょっと、もふもふしてるような、感じのような描写で、
うんはい、
まあ、獣人化されたという魔法をかけられているみたいな。
うん。
で、それを解いてくれっていうので、まあ、来るんですけど。
うん。
まあ、見た目、可愛くて。
うん。
猫耳だし。
うん。
で、尻尾もあって、
うん。
で、くのいちなんて、みんなが大好きな要素じゃないですか。
うん。嫌いな要素一つもないですからね。
そうなんですよ。これはちょっといいキャラ来たかなって思ったんですけど、
うん。
戦士がリゾットを作ってあげるんですね。しばらく何も食べてなかったであろうということで。
は
い、
うん。
で、食べたら、
うん。
スプーンの持ち方がもうひどいし、
うん。
くちゃらで、
うん。
で、キノコは嫌いやから、キノコのリゾットなんですけど、うん、キノコの部分だけすくって、ジンベエに捨てたんです。
はいはい。
俺、こんなやつ許されへんと思って。
あ、今日は許されへんやつを発表する方向に舵を切ったんですね。
最初は期待したんですよ。はい、すごく。
うん。
もうこの子はちょっとまあ、口悪いけど、なんか声も可愛いし、いいかな、みたいな思ってたら、ちょっとあれはいただけないな、と思って。お前パーティー入んのかいとか思ったし。
もう、アニメ見るな。
いや、でもね、うん、地雷ありますよ、アニメ見てて。
うん。
このキャラ、いや、ちょっとこのキャラ、これやめてよっていうのありますよね。
そうそうそうそう。
で、しかも職人は土井さんうるさいですから。
そうなんですよ。
マナーとか。
あんまりね。うん。いや、変色はわかるけど、うん、地面に捨てるかな、
うん、そうね。
お皿の端に寄せといてくれたら、
まだ可愛いね。
そうそうそう、とか思ったけど。
でも言ってたじゃないですか。この子、はい、あ、育ちが悪いって。
そうなんだね。
明確に。そんな評価、あんまりアニメでも見ないですよ。この子、育ちが悪いっていう。うん、
ちょっとまあ、で、どうなんと思ったけど、まあ、どうやら一緒に、その、狂乱の魔術師を探すっていう、一緒に、共にするパーティーに入るみたいな感じやから、
うん。
まあ、ちょっと食育がどういう風になされていくのかっていうのに。
食育はしてないんだよ。
ちょっと期待も込めて。
はい。
まあ、期待は込めてます。だから、よくある、またドイツ嫌ってたやつ好きになってんじゃんになればいいなという期待も込めての。
振りですよね。自分で振りを作っていくスタイルですよね。
いや、でもね、ちょっと久々にこれはもう無理かもしれんって思ってる状況ですから、今のとこは。
いや、あなたはその壁を何度も乗り越えてきたからね。
かっこいいみたいに言いますね。
別に乗り越えろとも言ってないのに、勝手に壁作って、勝手に乗り越えて。知らんがなだよ、こっちは。
聞かされてる方の身にもなれよと。いや、でも本当面白いですね、やっぱり。
うん。だから本当、また壮大な話になってきましたからね。
そうですよね。
だ普通に原作で読んでた時も、はい、え、こんな感じになってくんだっていうのは、ちょうどやっぱこのあたりから。だってやっぱ、ファリン助けたら終わると思うじゃん、こっちは。
そうですよね。
うん。まあ、それまでにちょっとね、振りみたいな、のはあるけれども、その、
はい、
ね、その、なんだ、迷宮作ったやつとか。
はいはいはい。
うん、
そうですね。魔術師、狂乱の
魔術師。狂乱の魔術師とか。
うん、はい。
でも、あそこから、
ま
あ、
王様がどうとかね。
はい。いや、でも面白いですね、やっぱ。
面白いし、どうなるんだろうって、すごく思っちゃいますね。
うん。そっか、原作は読んでないんだっけ、
読んでないんで。
そっかそっか。はい、
なんほんま、一話完結これうめえアニメだと思ってたら油断してたというか。
うん。
なんか普通に見入っちゃう設定もいっぱいあって面白いですね。
うん。
これはどうすか？このクールで原作ラストまでやりそうなんですか？
いや、このクールだと収まんないんじゃないかな。
収まんない。ああ、なるほど、うん。劇場版とかですかね。
劇場版か、もう、分割した後2期とかいるかもな、うん、どうなんだろう。
なるほど。
まあ、劇場版って感じもするしね、そういうのもあるかもしんないし。
まだまだ楽しめそうですね、じゃあ。
うん。とか言って、綺麗に畳んだりしたらどうしよう。
いや、あるある。そのパターンね。
ああ、うん、収まりましたね、っていう。何が劇場版だって。
脇尻顔で言ったらちょっと恥ずかしくなる。
ありますね。
はいはい、あります。
そうなんですね、
ある、それは。
あるね。
あまり名言はしとかないでおきましょう、じゃあ。
そうですね。だからもうどう、はい。どうなるか楽しみということですね。そうそう。
外れたのは別に振り返らないから。
そうだったらほらな、つって。
そうそうそうそう。外れたのはもう一切触れないから。
まあそんな感じで男女飯の話でした。
はい。了解です。はい、じゃあ次、松崎さんお願いします。
はい、ね、怪獣8号がね、
おう。
まあ今のところ5話か。
そうです。
はいはい。5話まで。そういえば喋ってなかったですね。
うん、怪獣8号、ね。うん。
はい。まあその怪獣が、まあ、というものが、まあ出る世界で、それをまあやっつける防衛隊みたいなのがあって、
はい、
うん、
で、それに入る、それに入り、小さい頃は入ろうとしてたけれども、徐々に諦めてたその主人公の日々のカフカという、
うん
うん、まあおじさんが、
そうですね、もうおっさんっすよね。
と言っても前、
そうですね、
全然30代ですけど、
はい。
そうですね。ごめんなさい。僕50代でした。はい、ごめんなさい。ちょっとまだね、自分の年齢の把握ができてないアニメとか見てるとね。はい
はい、でもまあ、二次祭始めた時の土井さんの年齢ぐらいなんですかね。もしかしたら。
ああ、そうか。
何その二次祭換算。
そうか。だからこれで今43ですから。
これがラストチャンスみたいな感じで。
うん。
あの時
に。実際始めたんだ。
ラストチャンスだ、つって。
うん、だやっぱりね、この、僕らぐらいになると、やっぱりその、おじさんが頑張ってる姿とか、
うん、
うん。おばさん、あ、おばさんじゃねえや。おじさんが、なんで俺おばさんって言ったんだろう。
急に。
おじさんがそれでも若い子たちに、いろんな面で負けてるけど、
うん、
自分のその、叶えたい夢とか目標に向かって進んでる姿とか、やっぱりいいものがあって。
うんうん、
で、特に、そのなんで、その、カフカがそんなに入ろうとしてるのか、頑張ってるのかっていうと、
うん、
実はその、防衛隊の、まあ、何番隊、1番隊、2番隊、3番隊みたいなのあるんですけど、
はいはい。
その3番隊の隊長の、アシロ隊長という、まあ、女性がいるんですけど、
うん、
この子が幼馴染で、
はい、
一緒に、まあ、怪獣を倒そうみたいなことを子供の頃に約束したと。
うん、
そんな彼女が先に隊長になって、もうなんかめちゃめちゃ活躍してると。
う
ん、
はい。
もうな言ったらもう看板、防衛隊の看板みたいなね。うんうん、もうなってますもんね。
だからもうテレビとかで特集されるような感じの隊長になってて。
うん。うん、
で、そんな、アシロ隊長に対してちょっと劣等感も抱きつつ自分はダメなんだとって、ちょっと逆にいじけてた部分もあり。
うん。
それでも、市川くんっていう、私、新たに知り合った若者がいて、その子の、うん、言葉もあって、もう一回その防衛隊を目指すっていうような、
うん、
まあ最初の5話ぐらい、うん、4話5話ぐらいまでのお話なんですけど。うん、
あ結構それこそラストチャンスみたいな感じの。
そうですね。もう年齢制限、ね、
年齢的にも、
うん。はい。があるので、これが最後だっていうので、やるっていう、まあここのちょっとまあ熱いお話があるし、
うん、
やっぱりそのちょっと、若者とおじさんのちょっとバディっぽい感じもあるし。
うん。うん、
かと思ったら、その、アシロ隊長とカフカのちょっと、バディじゃないですけど、絆みたいなのもあったりとかして。
うん。
うん。
まあ、なんか、どの組み合わせでもすごく、関係性が、いいものが見れてる感じがするんですが、
うん。
これまあ僕原作をね、漫画、ジャンププラス連載してる漫画で。
はい。
今、12巻かな、うん、まで出てるんですけど。
はい。
割とね、
うん。
直近の展開が、
うん。
もう、息つく暇がないんですよ。
おう。
うん。
結構そのもう、バトルが終わったかと思ったら、その流れで別の場所にまた魔物が、怪獣が現れたとか。
はあ、ちょっとインターミッションがないような感じの展開なんですね、なんか。
そう、もう休憩みたいなのがなくて。だから、この5話でね、まあ結局カフカが、まあその、防衛隊に入れるんですけど、そのなんか試験みたいなのがあって、それに合格した、まあ何人か、十何人、20人ぐらいいるのかな？
27
そうですね、
人
そんくらいか。
ああ、そうで
27
し
人
たね。
か。
そうだそうだ。と、なんか一緒になんかその訓練みたいなのを受けて、一緒になんか風呂入るシーンがあるんですよね。風呂に入ってそこでお互いその、試験受けてるときはちょっとライバルみたいな感じだったけど、大分に入ったからにはちょっと仲間感が出て、でも、こいつには負けたくないみたいなのがあってみたいな、そういう日常パートに、すげえ飢えてるんですね。
なるほど。
なるほどね。
もう原作がずっと生きるか死ぬかの話にずっとなってるんで。
ああ、なるほどね。
だからね、こう、なんかアニメでもう一回ここで見れてよかったなって思いました。
ああ、じゃあ今後、あんまりなくなるんだ。そういう、ちょっとこう、日常パートというか。
ところどころに、まあ、ギャグシーンみたいなのはあったりするんですよ。それこそ、その、まあ、カフカがちょっと若者についていけないみたいな感じのところとか、あと多分、初見で見るとめちゃめちゃ、こいつなんか裏切りそうだなっていう糸目の男いるじゃないですか。星名副隊長っていう。ただ、あの人がちょっとなんか突っ込みというかみたいな感じになって、なんかちょっとギャグシーンとか今生まれてるじゃないですか。でも、そういうところとかがちょこちょこ入りはするんですが、基本的にがっつりの日常パートっていうのがだんだんなくなってくるので、
海会とかないの？海会とか。
ないです、ないです、そんな。
温泉会とかないの？
防衛隊ですよ。怪獣ワンサが出てるんですよ。
てこ入れ会ないの？水着、みんな。女の子も可愛いのいたよ。
わかんないです。わかんないです。例えば、アニメオリジナルで、やす子が防衛隊に入るみたいな、やす子がゲスト声優で出てみたいな、
そこはいらないな。
弾丸ジャッキーの二人がやってくるみた
い
い
や、
な。
もういらない、いらない。そこはい
オラ
ら
キオさんいらんやろ。
ない。いらない、いらない。
一人体操選手やってとか、まあ、あるかもしれないですが、基本的にはこれからずっともう息つく暇もないぐらいのちょっと、展開になっていくので、ちょっとアニメのこの癒し、僕結構好きなんですよ。将来をこの同期で語るみたいな、
あ
この
の合
話が。
宿みたいな空気めっちゃいいっすよね。なんか、あそこなんかすげえ良かったのが、みんな、だから、カフカと、アシュラ隊長の関係性を吐露したら、みんなに根掘り葉掘り聞かれて、で、全員男子、のぼせちゃって、キコルが、男子って本当バカみたいなのを言うのが、もう、たまらなかった。
あれね。
ああ、いいっす。寮生活の中での女
そうです
子が
ね。
言う男ってバカはいいっすね。
そう、だから、当然、みんなよりカフカは年上で、で、みんなは、アシロ隊長に憧れて、割と入ってきてるみたいなところもあるので、だからどうしてもそこは興味津々なんですよね。あそこの関係性とかもすごくいいしね。
ね
だから、なんかアニメで、なんか見れてよかったなって思いましたね。市川くんだけは、のぼせてないですよね。
あ、そうか。
そう。みんなを解放してあげて。
でもあの関係性いいっすね。なんか、まあ基本的にみんな仲いいじゃないですか。やっぱ、ああいう場で、 仲悪いと、それはもう命の危機に、ね、うんうんうん、直面するっていうのもあるかもしれないけど、なんかあそこのチーム感いいっすよね。
ね。
なんかテスト
でもあり、友達でもありみたいなね。
でもテストの時からもあんまりこう、敵意むき出しみたいなのってあんまなかったじゃないですか。
うん。
結構その、だから主役誰だっけ名前。
カフカ。
カフカ。
そう、カフカが、解体やってたから、怪獣の。
うん、
あの、怪獣の弱点とか、詳しいじゃないですか。
はいはい。はいはい、
で、そこでサポートすると、みんなが普通に、お、助かったみたいな感じで言うのとか、うん、結構好きでしたけどね、あの辺は。
うん。聞こるぐらいでしたもんね。
そうね。
まあ、でも、あれは必要でしょう。あの、ツンデレ感。
うん。
でも、カフカがギリギリ、まあ、合格じゃないけど、候補生で、あの、来た時の、ちょい放送目はもう見逃さないですよ、
はいはい、
僕。赤面マニアとしてはもう見逃さないですよ、もう。うん。
で、あの一瞬の。
ちょっと気になってんね。
ただ、またもう一人の、まあ、ヒロインというか、その、アシロ隊長の、
うん、
その、あの、なんか、戴冠式じゃないですけど、その、
はいはい、
あの、式典の入隊式みたいな。
はいはいはいはい、はい。
やつの時の、カフカがちょっと思わず喋ってしまった時の、
はいはい、
あの、うん、本当に一瞬だけ笑ってましたね。
うん、あれは、そうですね。
マジで。
もう一回見たもん。
見た。
え、本当に笑ってる？と思って。
ね。言ってるだけなんちゃうんってね。
そうそうそうそう。あそこいいっすね。
ね。
本当に一瞬だけ笑ってるとか、うん、あれもすごく良かったですね。
うん。
まあ、どっちのヒロインに、がいいかとかもあるし。
うん。
あの、オペレーターの子がいいっていう意見もあるし。
はいはいはいはい。
だってエンディングはあの、オペレーターの子が主役でしょ。
そうですよね。
まあ、メインです、ね。
うん、そうそう。あれもスピ、公式スピンオフですよ、あれは。公式二次創作ですよ。
あの子のパソコン画面がメインですけどね、言うたら。
でもあの子が、ああ、こんなにいっぱい写真撮ってんだって思ったら、ちょっとこう。
確かにちょっとね。
うん。
でもエンディングではありますよ、ね。
そうそう。フォルダにちゃんと入れてさ。
うん。
うん、いや、まあ、そうっすね。まだわからんな。この中だと。よく飯食うでかい子もちょっと気になってんだけどね。
ああ、ちょっとわかります。
うん、
まだ全然もうデータはないけど。
はい。
飯をよく食ってたしかないけど。
またね、魅力的なキャラクターいますんで。
うん。
ストーリーだけど、まあ、キャラクターも見たい。
うん。
うん。
ですね。はい。
了解です。じゃあ、最後、俺なんすけれども、
はい。
ちょっと劇場版の話をまたさせていただきたいんですが。
はい。
劇場版ブルーロックエピソード9。まあ今公開中なんですけれども。
はい。
はい。
はい。まあちょっと極力ネタバレには触れないつもりですけれども。ちょっとまあその辺気になる方は、ちょっと一旦止めていただいてみたいな注意喚起もしつつなんですが。
サッカーはしますかね？
ん？
サッカーはしますかね、
はい、サッカーはしました。
それがね、言っちゃっていいの？
そこだけちょっとネタバレ。
そうですね。
してたね。
うわあ、そっか
ー。何このくだり。まあでも、まあテレビ版が、もう、だから2年前になるのか。22年の10月から、まあ23年の3月で2クールやってて、
うん
で、もう2期も決まってるみたいなんですね。うん、
はい。
今年の秋口、10月。で、一応設定としては、その、18歳以下の優秀なサッカー選手、まあ、フォワード300人を、ブルーロックっていう施設に、まあ、入れて、世界一のストライカーを育てるためにサバイバルをさせると。で、
うん、
ただ失格者は日本代表の権利を永久に失うっていう、ちょっとこう、人は死なないけど、デスゲーム要素もあったりして。
うん、
で、これね、また僕ちょっとサンデー毎日さんの、このブルーロックエピソード9特集があって、で、それでちょっと、はい、声優さんとか監督さんにインタビューさせていただいたんですよ。
ああ、
はい。潔雄一役の浦和樹さん、なぎ誠志郎役、島崎信長さん、三影レオ役、内田祐馬さんと石川俊介監督っていう。
うん。
で、ちょっとまあいろいろ話聞いてたりもしたんで、ちょっとそれでやっぱ興味もあったりして、まあ実際見に行ったりもしたんですけれども、で、はい、結構ね、スピンオフといえばスピンオフなんですよ。その、 まあ、テレビ版では、サブキャラだったナギ、サブキャラっていうか、まあ、主役ではなかったナギとレオの視点で、
はい、
テレビ版のストーリーはストーリーって一緒なんだけれども、それをナギとレオ視点で描くっていう。
ああ、まあ、なるほど。
実際エピソード9という原作がもうあるんですね。
うん。
うん。で、ただ、ちょっと作り手としては、これはスピンオフじゃなく、もう別視点の本編ですみたいな感じの意識で作ったと。
うん、
もうテレビ版も本編だけれども、こっちはその、ナギレオ視点の本編っていう感じで、
はい。
で、まあ見たら、まあ確かにそうなんですよね。うん、なんかスピンオフとは、ともちょっと違うかなっていう印象も受けて。
なるほど。
で、まあさっき、シーンありますかみたいなのあったんだけど、
はい。
はい。
結構作り手もね、これサッカー漫画であってサッカー漫画でないみたいな部分もあって作ってるっていう話もあって。
うん。
だからやっぱ、球技の劇場版だから、やっぱり最近だとハイキューとかスラムダンクとかあったじゃないですか。
はいはいはい。
その、球技をリアルにこう試合を描くみたいな。で、それが、
うんうん、
うすごかったってこう言われるような。
はいはい。
で、やっぱそういうような、質問もあったんですよ、インタビューの中で。はい、まあ、ね、最近そういう作品多いですけれども、やっぱり試合の、まあ、作画というか、そういうのはこだわりとかありましたかみたいなのあったら、
はい。
結構そのさっき言ったサッカー漫画であってサッカー漫画でない部分もあるから、ちょっと、はい、その試合のリアルさで勝負する考えっていうのは作り手としてはあんまりないっていう話になって、
うん、で、
もちろんサッカーの所作、パスだシュートだ、ボールをトラップするのとかは大事に、描写は大事にしてるんだけれども、もうとにかく原作者が作った、はい、もうケレン味を重視して、このインパクトある表現に力入れた。だからもうサッカー漫画、うん、サッカー作品っていうより、バトル漫画として作ったみたいな感じで言ってたんで。でも見に行ったらね、やっぱりね、そんな感じはありましたね。もうとにかく、派手で、
うん、
こう、熱いっていう、ほんとバトル漫画の感じがあるなっていうのがあって。
なるほど。
そこはちょっと見どころでしたね。
お
ー。だから、どうしてもストーリー的にはテレビ版を見といた方がすんなり入るんですよ、やっぱり。
はいはい。
うんうん。
ストーリー的には、要はレオとナギは、途中から出てくるんで。
はい。
じゃ最初の方のこれこれこういうことがあってこうなりましたとか、割とどうしても、はしょられてる部分はあるんだけれども。
うんうん、
はい、うん。だから、まあテレビ版、見てから見に行くのが一番すんなり入るかなとも思うんだけれども、逆に劇場版は劇場版で独立してるっちゃしてるんで、
うん、
映画見たらテレビ版気になるだろうなと思いますね。だからもしテレビ版見ずに劇場版見に行って、あれこのストーリーなんでこうなったんだろうと思ったら、もう後で多分テレビ版を見て保管してもいいのかなっていう、なんか見どころとしてはそこじゃないみたいなところがあるんですよ。うん。で、そのまあ見どころの一つっていうのは、やっぱりそのさっき言ったレオとナギの二人の視点っていうので、
はい。
で、まあこの二人がね、そう、まあテレビ版でもあるんだけれども、ある過程で、レオがナギって、まあこの二人はコンビなんだけれども、はい、無気力なナギと欲しいものは何でも手に入れてきたレオっていう二人のコンビなんだけれども、これが、レオがナギに捨てられたと思ってしまう展開があるんですよ。
はい。
ちょっと切り捨てられたように見えるような。
うん。
で、そこはテレビ版にはない、その、ナギのモノローグとか心情とか回想とかあって、真意を掘り下げてるんですね。
はい。
ああ、はあ、はあ。
そこにまたちょっと深みが出てくるんだけれども、
うん。
もう本当ね、インタビューした人みんな言ってたのが、ナギの言葉が足りなすぎるっていうふうに、言うくらい、ああ、なるほど、こういうふうに思ってたので、じゃあ言ってあげればいいじゃんっていうような、うん、
エヴァだ。
とこが、そう、ん
旧エヴァだ。
旧エヴァですよ。
あ、エヴァ旧だ。
あと、もっと言うと、鬼滅の刃の、柱稽古編の第1話の感想でみんな、義勇さんの言葉が足りないっていう感想がすごい気になってたんだけど、まさにそういうようなね。で、また、レオっていうのが動揺のあまりこう、あまりこうさせなくて、それがすれ違いになっていく様みたいなのがあって、そこを結構掘り下げてるんですよ。
なるほど。
だから結果でもそういうのが、二人はまだ気づいてないのに、俺らだけがわかるから、やっぱりちょっとその関係性は燃えるし、まあ、今風の言葉で言うと、エモいんですね。
うん。
だから、まあ、イコール BL ってわけではないですけれども、やっぱインタビューの中で、その、まあ、声優さんなり、監督なりも、結構その、この二人はもう本当両思いだよねっていう言葉がもう出るくらい、二人の関係性がちょっとエモいような感じがあって。で、見方で言うと、その、まあ、本来の主役、テレビ版の主役である、イサギに、ナギが、まあ、初めてサッカーで負けるんですよ。で、無気力だったナギが、その悔しい、負けて悔しいっていう感情を初めて抱く。で、その初めての感情を与えたのが、イサギである、みたいな感じで、なんかね、初めてを奪ったみたいな表現とかも出てくる。
はいはいはい。
だから結構ね、そういう意味ではこう、行間の読み替えもあるし、なんかね、寝取られで、ナギが成長していくみたいな風にも見えて で、もう一人はまだね、だから、純愛だったけど、共依存気味だった二人が、一人が寝取られることによって、その、共依存から外れて成長していくんだけれども、
なるほど。
もう片方はまだちょっと共依存から逃れられてないみたいな部分もあったりして、
あら。
そこもちょっとね、で、まあ、そっからあとはまた2期に繋がるのかな、みたいなとこもあったりして。だから。
サッカーしてますそれ。
してます、してます。でもね、ちょっとそういう意味でも、そういう関係性が好きな人は見た方がいいし、あとは本当に、アクションとしての派手さとか、
うん、
結構後半に行くにつれて、やっぱもう、うわーってこう、こっちも熱くなってくるみたいな流れになってるんで、一回テレビ版では見てるはずのシーンでも、なんかこうテンション上がってきたりするんでですね。結構ちょっとこれは、まあ、テレビ版見てハマってた人とか、ちょっとテレビ版今後見てみようかなみたいな人は、見に行ってもいいんじゃないかなと思いますんで。
うん。
はい。劇場版ブルーロックエピソードナギ、まだまだ公開中ですのでね。はい。
はい。
ということで、こんな感じかな。
はい。
はい。ではですね、この後の B パートは、またちょっとですね、リスナーからの質問に答えようをやってみたいと思いますので、はい。はい、そちらの方で、引き続きよろしくお願いいたします。リスナーからの質問に答えよう。
はい。
はい。ということでですね。まあ、生配信の時にアンケートをいただいた質問ですとか、まあ、メールフォームの方にいただいた質問ですとかを、いろいろ答えていこうという、はい、そういう趣向になっております。
はい。
はい。じゃあもうどんどんサクサクいってみましょうか。
はい。
はい。まず最初の質問。声の出る家電を買いました。誰の声が出ますか？声の出る家電を買いました。誰の声が出ますか？
ああ、なんか、ちょっと前になんかありましたね。なんかシャープで、誰の声がいいかみたいな、アンケートみたいな。なんか、声優部門、アニメキャラ部門、芸能人部門、その他みたいな感じで。
声優部門とアニメキャラ部門違うんだ。
違うんだね。
そうか、まあ、アニメキャラはそのキャラの感じで言って
ます。そういうことか。
とか、なんかピカチュウとか、なんかそういう感じの入ってましたね。
はいはいはいはい。
確かそんな、だった気がする。
うん。
ちゃんと覚えてないですけど、確か声優部門もあった気がしますけど。
うん。
なんだろうな。
どうでしょうね。
どんな家電かにもよるしな。
まあね。
俺はでももう一択だな。
あ、そんなに。
うん。まあ、わかる。え、一択か、三平さん。
当ててみ？
二択で迷ってます。
あら、何と誰と誰？
のとさんと村瀬さん。
あ、鋭いけど考えすぎだわ。
あ、そうですか。
本当ですか？
あ、のとさんですよ。
ああ。
ああ。
のとさん。
もしかしてと思っちゃってな。
のとさん差し置いて、村瀬さんの名前出したら俺もいよいよだろ。
お風呂が沸きましたを村瀬さんの声で言わせるとかさ。
もうそれは、なんかのキャラと同棲してる感じになるな、それは。ノートさんはでも全部いけんだよね。その清楚系、クール系、癒し系、ホラー系。
なるほど。
最近だと妙齢の女性。今期だったら老人系もいきますしね。
お
お。で、ちょっとランダムで早見に入れてもらえると。
うん。
ああ。
俺を試す意味でね。
なるほどね。
これ早見とか。
ノートマミコと早見沙織聞き分けられるかゲーム。もうそういう機械だよ、もうそれは、
うん。それに特化した機械ですよ。それだけのための。
ああ、そっか。そういう機械。家電じゃなくても、そういうマシーンか。
はい。何回かに一回は出ますっていう。
で、もう普通に、なんだろうね、電子ジャーとかで。
ああ、なるほど。
たけましたとか、なんか、のとさんの声で言ってもらえたら幸せだなと思うよね。
はい、うん。
だからアイドルマスターで、
うん、
ホットクックっていう、
うん、
まあ、電子、炊飯器みたいなんですけど、まあ、いろいろ中に野菜とか作ったら、入れたらいろいろ、無水カレーとかいろいろ作れるみたいな。
うん、はいはいはいはい。
ちょっと圧力鍋のなんか電子版みたいな感じのやつがあるんですけど、それ、アイマスのアイドルたちがその声、を当てる。
へ
ぇ
ー。で、レシピとかも教えてくれるみたいな。
は
ぁ
で、当然その出来上がった時も、その、
うん、
できましたみたいな声が、みたいなのが、限定で販売されてたことがあって。
おぉ。
はぁ。
だから僕、そのイメージで、ご飯ができましたっていう声って言うと、僕は、千代ちゃんが真っ先に。
なるほど、ね。作りましょうか。
はい。作りましょう。作りましょう。
なるほどね。
はい、できましたね。
そう。はい、あれがあればもういいな。
いいな。
それもう、炊飯器とか、それ限定ですけど。
まあね、料理系のね。
うん。
そういうやつですよね、昔ね、マホロマティックの、あれ、ドラマ CD か、普通のキャラソンだったか忘れたけど、
うん、
まあ、買ったら、まあ、川澄さんの声で、マホロさんが、うん、カップラーメンを測る3分時間数えてくれるっていうのがあって、あれは結構アイデアだなと思いましたよね。
あ、
うん、ただ数えてるだけじゃなくて、途中でラーメンの豆知識行ったりとかして、
う
ん、で、豆知識集中しすぎたら、多分それは川澄さんのちょっと素の部分なんだけど、自分が今どこ数えてるか分かんなくなって慌てるみたいなとことかになったりして、可愛かったですよ。うん、
ちょっとマホロさんにも合ってるな、それは。
ね、
うん、
メイドキャラだし。
うん。
ドイチューさんどうですか？
僕はもうほんとパッと浮かんだのはやっぱ田村ゆかりでしたね。
おう、
うん。やっぱ、僕も昔から好きな、三平さんの能登さんみたいな感覚でパッと浮かんだのは。
そうですよね。
うん。で、ちょっとオフ機能とか、オフ、オンオフちゃんとできるんだったら、
うん。
テンションによっては若本さんとかありかなと思った。
目覚まし系は若本さんいいんじゃない？
は
い。おー、キロロロロロロ。
日によって変えたいですけどね。今日はもう、明日は絶対起きなきゃいけないとかだったらいいかもしれない。
ふぐたくん遅れるぞなんでふぐたくんなんだよと思いつつ。なるほどね。
うん。
じゃあ、次行きますか？
はい。
はい。
次はですね、自伝を漫画にするなら誰に書いてもらいたいですか？自伝を漫画にするなら誰に書いてもらいたいですか？という。
うわぁ。
自分の自伝を漫画にするなら。
どういう。
これは、
うん。
うん。
どっちかかな、その、キラキラした感じに書いてくれるのか、
うんうん、
もう、リアルに書いてもらうかで、ちょっと、漫画家さん分かれますよね。うん、
はいはい、まあまあね。内容とかもね。
そう。
一瞬よぎったのはクランプさんに書いてもらったら面白いなっていうのはあったけどね。
もう足めっちゃ長くしてくれるんじゃないですか。
そうそうそう。俺の自伝だっつってるのに誰も信じてくれない感じに仕上がってるような気はするけど。ああ、でも誰かね。
僕はもう、押し切り連助ですね。
ああ、なるほど。
ああ。
はいはいはいはいはいはい。
目つき悪いガキを描いてく
れそう。
まあ、まあ、自伝っぽいっていうか、のも書いてますしね。
うん、そうですね。
セリフうまく変えたらドイチューの自伝になりそうじゃない。
まあ、世代だけ借
りて。
そ
うそうそう。絵だけ借りてさ、
チュリバリやってましたし、ずっと。
そうね。
なんだろうな。
でも俺の世代だと、やっぱり俺はもう、自伝っていうと、
はい、
もうこのイメージなんだけど、もうプロレススーパースター列伝の原田邦親先生っていう作画担当の方に書いてほしいですね。これプロレス好きだったらもう絶対この人になると思うな。
ああ、そうですか。
おお、まあ劇画調といえば劇画調だけどね。
うん、そうですよね。
おお。まあ、そうだね。そうなるな、うん、
うん。
原田先生かクランプ先生、どっちか。
どっちか。
うん、どっちか。
どっちも見たいな。
クランプ版三平三平みたい
な。クランプ版もちょっと
見たい。いや、うんうんうんうん。
方針高みたいな。
そうですよね。僕らも出てくるわけでしょ？
それはそうですよ。
自伝ってことはね。
全員出てきますよ。
うん。
うん、松崎の頭身変わりますからね。髪もサラッサラで。俺髪生えてるかもしれない。もう、俺じゃないじゃんってことになってるかもしれない。
そうだなぁ。まあ、まあ、じゃあ、例えば、
うん、
例えば井上武彦。
おぉ、
僕がその、小学校の時1年間、ゲートボールクラブに入ってた、時のゲートボールの試合を井上剛彦が書いてくれる。
で、ゆくゆくは監督やって劇場版もあるな、もう。
うん。
そうね。
ゲートボーラー待つみたいな、なんか。
プロゴルファー、プロゴルファーされたのよ。何包むんだよ。何包みすんだよ。
ゲートボール布ないですから。
それはそうだけどさ。あ、でもクランプさんに自伝使ってもらったら世界観つながるのかな、クランプワールドと。
ああ、なるほど、ね。
ああ、そうありますあります。
ね、全部つながってたりするじゃん。
そうですよね。
で、俺の自伝書いてもらったら俺もあの世界観に入れんのかな。
マジで誰かの SP みたいな感じだと三平さんいそうですけどね。
ああ。
なんだなんか。ともよちゃんの SP みたいな感じ。それ、みひらさんにサングラスしてみたいな。
はいはいはい。あ、だったらスキンヘッドも生きるか。
うん。
うん。クランプさんの漫画でスキンヘッドって見たことある？
俺、イメージないの？
イメージないよ。全くないですね。
あるのかもしんないですけど。
うん。
うん。
そっか。みんな、大御所出すな。
まあ、どうせならね。
どうせならね、うん。
じゃあ、次行きましょうか。
はい。
はい、ぐいぐい来てくれる女性キャラについてっていう質問が来たんですけれども、
は
あ、まあ、ぐいぐい来てくれる女性キャラで好きなキャラとか、教えてくれってことなのかな。
なん
か、まあ、まず、得意か苦手かみたいなところもあるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
そんな、来られると
、うん。昔はそんな中、どっちかというと、おとなしい子が、
うん。
なったんですけど、
う
ん、
そうですよね。
年取ったからかな、割とグイグイ系のキャラ、好きになる傾向がなくはなくなってきましたね。
なんかどっちかというと、三平さん、うん、なんかちょっと巻き込まれ型のキャラクター。
うん。
その困り眉したようなキャラクターみたいなイメージが勝手にありましたけど、 時代とともに。
年取ってきたらやっぱ、かまってもらいたくなったのかね。
なるほどね。
孤独な生活してるから。だから、キャラで言うと、まあ、これはもうこの番組でも、もう散々言ってたけど、彼女をお借りしますの、ルカちゃんとか。まあ、CV 遠山さんっていうのもあるけれども。あんくらい来てくれたら、ねえ、みたいのは、ありますよね。もうルカちゃんでいいじゃんっていうような。
まあまあね。
うん。どうすか？お二人は、グイグイキャラ。
そんな得意じゃないかもしれないですね。
あ
んまり。なんか、ちょっと年下のイメージですもんね。
まあ、そうですね。
グイグイ来るって、う
ん。だからその、
50の俺が何言っても年下になるけど。そうだね、とか言いつつ。
だから、なんとなく、宇崎ちゃんと先輩の関係性。
はいはいはい。
ああ、なるほどね。
グイグイ。って言うと。だから、年下、後輩からちょっと、攻めるというか、感じ。
ああ、そっか。
僕は、
僕は、
お姉さんキャラにグイグイ来てほしいの方が、僕のなイメージとしては、願望としては、あって、まあ、例えて言うと、ランギクとかですよね。
ブリーチのランギクさん。
はい。はい。あれぐらいなんか、お姉さん感出して、その、僕にグイグイ来てくれたらいいなと思いますね。年下よりはそっちの方が僕はしっくりくるかな。
ランギクさんがグイグイ行く対象って、ランギクさんの中で恋愛対象になってないような気しない？
なってないね。
いざ本当に自分が恋愛対象と見てる人には、あまりその感じで言ってないような気がするな。
出さない。
そうですね。
東四郎と銀の感じって違うもんね。ランギクさんが。
違います。違います。違います。じゃあもう体の関係だけでいいです。僕
は。もう話変わってきたな。
あ、でも恋愛抜きにすると、なんだろう、グイグイっていうか、やっぱ引っ張ってくれる子は嫌いじゃないかもしれないですね。まあ本当最近だとやっぱ、ボッティザロックのニジカちゃんは僕はお気に入りなんで、結構ああいう感じの、ちょっと恋愛とは違うかもしれないですけど、グイグイは
話しかけてくるみたいな、
ね、そうそうそう。
なるほどね。
それはあるかな。
それで言ったら、だから今期の UFO で1年生の鎌谷すずめちゃんって子は、結構グイグイ来る感じのタイプの子で、
すずめちゃんそうっすね。お姉ちゃん大好きで。
そうですね。
うん。
ちょっと苦手意識もあるけど、やっぱ可愛いっていうのもあるっていう。
なるほどな。
ちょっとトラブルメーカー感が、ちょっとネックになる。だから結構紙一重で、苦手と好きが分かれるかもしれないですね。グイグイキャラって。
そっか。段階あるかもね。グイグイキャラにも。本当、何A, B, C じゃないけど。なんか本当にグイグイ来るトラブルメーカータイプもあれば、
はい、
割とそこまでいかないグイグイタイプも。
だってもう行くとこまで行ったらもうストーカーみたいになっちゃうわけじゃないですか。
そうね。
まあ、グイグイの種類もあれです。だから、鈴宮春日とかも多分グイグイ行く方っていうこと
ですね。なるほど、なるほど。そっか、そっか。いろいろ、一言では、いろいろあるんだね。
グイグイの中にまた細分化される。
ねえ。面白いですね、これ。
じゃあ次行ってみましょうか。
はい。
次はね、背の高い美人キャラについてという質問なんだけど、結構でも背の高いキャラって、結構いろいろ話してきてはいたよね。
まあ、
話してると思う。
うん。
多分、藤山さんやってた時とか結構喋った。
なるほど。
そうですよね。
藤山さんがあれ完結したあたりで、だったかな。でもなんかそういう話たまにしてましたよね、確かに。
そうですね。
そうだな。だ結構もうキャラ名で言うとちょいちょい出してるかもしんないね。
うん。
でも俺、ね、傾向としては背の高いキャラ割と好きというふうに公言してるんだけれども、うん、
はい、
その中でやっぱり背が高くてちょっとおっとりしてる子が好きだなってこういろいろ並べてみたら、わかったかも。
うん、うん、うん。
まあよく言う ROD のマギーちゃんとか、もそうだし、あと、まあトライガンのミリーも、まあ明るくてホワーンとしてる感じだし、
うん、
あと、ビスクドールの真珠ちゃん。
ああ、はいはいはい。
あの子も調べたら178あった。
ああ。
うんうんうん。
あと、ブリーチのイサネ。
イサネね。
うん。あれも187だって。
でかいですよね。
うん。だちょっと傾向としてはそういう感じになるかな。
なるほど。
うん。マチエルなんかは背が高いキャラっていうと、なんかやっぱお姉さんキャラのイメージってあるじゃない？この。
お姉さんっていうよりは、まあお姉さんもそうなんですけど、
うん。うん、
ちょっと、体育会系のキャラクター。だから背高くてスラッとしてるっていうよりは、結構筋肉がっつりの。だから僕のイメージは、で、その時にも、昔も言ってるかもしれないですけど、桜大戦のカンナ
とかですね。あ、はいはいはいはい、はい。
ああ。
とか、まあ、マリアも背高いですけど、あっちもその断層の霊人みたいな感じで、うん、そっちも好きですけど。
うん、うん。
マリアも調べたら186話ってかなり高いんだよね。
ありますあります。うん、もうマリアとカンナが。
俺、マリアを背の高いキャラってあまり認識してないかもしれない。
まあ。
好きは好きなんだけど。
はいはいはい。
背の高いキャラカテゴリーに俺の中で入ってなかったかもしれない。
まあ、ゲーム中の立ち絵だとバストアップしか映ってなかったりしますからね。うん、他の人と並んだりとかがあんまりないから。
そうそうそう。
だ
から、さっき言ったカテゴリーにはやっぱ入んないんだよね。背の高いおっとり系ではないから。
うん、うん。
でも別なとこでマリアは刺さってるから。
はいはいはい。
うん。だから、意外とあるなと思って。一口に背の高いキャラ好きって言っても、傾向が、
うん。そうなんですよね、うん。背高いで調べると、そっか、うん、みたいな感じも出てきたりとかして。
うん。
だ皆さんあんま追ってないかもしれないですけど、ワンピースの和の国編で、ヤマトっていうキャラクターが出てきまして。
うん。
早見さん、おりさんが声やって
る。はいはい。
ね、まあ、めっちゃ可愛いんですよ。うん、まあ、四皇カイドウの娘なんですけど、うん、まあ、戦闘力もあって、見た目もめっちゃ可愛いし、うん、声も早見さんに倒りやし、
うん、
仲間になるで、みたいな、感じも出してるんですけど、
うん、
すごい好きなんですけど、
うん、
身長を調べたら、
うん、
263センチ。
いや、俺今回、なんか、はい、ほんと背の高いキャラの、背のセンチ数まで、はい、一覧でなってるとこあって、はい、見たら、もう上位全部ワンピースでさ。はい、
そうですね。
ああ。
え、ワンピースってこんな背高いのって改めて思ったもん。
そうですよ。八尺様超えてますからね。ヤマトはもう。ちなみにビッグマムというキャラクター、四皇のビッグマム、はいはい、880センチらしいです。
それは身長じゃないよ。全長だよ。体長とかさ。そういう。いやー、ワンピースはね。
そうですね。でも、ヤマトはね、ほんといいキャラだし、好きだったんですよね。
うん、あ、でも、そんなでかいんだ。
そうですね。まあ、ワノ国編はもうみんなでかいっていうのがありました。
うんうんうん、うん、うん。いやー、だからほんとワンピースのキャラの設定身長数見てびっくりしたもん。
うん。
あれ？
どんどんみんなでかくなってるから。
あの、七つの大罪のディアンヌとかって。
ディアンヌ
はいはい。
あれはもう背が高いとかって言っちゃっていいんですかね。
あれちょっとまた別の、ね。
うん。
まあ、高身長女子でし でも。
いや、そうなんですけどね。
915センチありましたよ。ディアンヌは。
調べたな。
はい。
9メートルか。
でもディアンヌ可愛いよな。
ディアンヌ可愛いっすね。だから、モンスター娘のティオっていたじゃないですか、オーガの。あれもおっとりっ子、はいはいはい。だから、あの子はどっちかなっていうのもあったんですよ。その、やっぱ、ディアンヌとかっていうと、ちょっとまた別カテゴリーになるじゃないですか。まあ、どういう言葉が適切かわかんないですけど、キョ娘とかそういう巨大っ子とか。うんうん、
はいはいはいはい、はい、
うん。だ、またちょっと違うのかなとも思ったりしたんですけどね。
そうですね。なんか違う気がしますね。うん、
ちなみにティオは227センチあって、アンドレ・ザ・ジャイアントより4センチ高いですね。
アンドレ。
アンドレ、交渉223センチ。でも晩年でも背が伸び続けてたって説もあるから、もしかしたらティオより大きいかもしれない、アンドレは。何の話してんだ。
昔、なるほどザワールドの時に、楠田絵理子さんが、健康診断で、去年より3センチ背が伸びてましたって言った時、
楠田絵理子さんはアンドロイド説あったからね。
ありましたね。
うん。
それでもやっぱ小森さんとかなの。
小森さん
身長女子。
そうですね、180。
うん。
やっぱ180あるとちょっと、
うん。
なるほど、高身長って思いますよね。
うん。
なんとなく、その辺だと明らかに、その実際の自分の身長よりも高いし。
そうですね。うん。どんぐらいか分かりやすいというかね。
うん。さあ、じゃあ最後いきますか。
はい。
はい。最後、見た目と名前ぐらいしか知らないけど気になってるキャラクターいますかという質問なんですけれども。
はいはいはいはい。
お
お。
いや、俺それで言ったら、俺、トゥーハート全く知らんから。
ほう。
でも、よく、マルチマルチ言うてますけれど。
言うてますけれども、私。
うん。うん、
口を開けば。
はい。だから、どんなかなって調べようと思って、トゥーハートのサイト見たら、うん、この松原葵ちゃんっていう子は誰ですか？
葵ちゃん。
葵ちゃんは、格闘少女ですね。
うん。
この子めっちゃいいじゃないですか。
はい。僕、ちなみにフィギュア持ってます。
今度、遊び行こう、家。
フィギュアに会いに。
はい。
白いワンピースに麦わら帽子ですよ。この葵ちゃんは。葵ちゃんは結構そうですね。
常に体操着じゃないですか、別に。
制服か、私服あったかな。
私服のイメージないな。
うん。でも、もしかすると、一回くらいはあるかもな。なんか、まあ、体操着か制服のイメージありますね、葵ちゃんが。
なるほど。
うん。
うん。
これ、かわいいですね。
葵ちゃんいい子ですよ。かわいいですよ。うん。そっか。まずだけあります？
僕は、だからやってないゲームですね。やっぱその、やっぱりゲームってやらないと多分知れないから。っていうと、もう僕はブルアカかな。ブルアカイブ。
まあ、
アニメで。
この辺はそうね。
今ね、アニメやってるから、なんとなくはわかるけど。
でもまだもう、キャラ名とか性格が一致して入ってないもんね。
で、また同人誌の、その先生が、なぜか顔になんか、誰かが雑に描いた顔の先生を貼ってることが多くて。
ほう。
なんか、これはどういうことなんだろうって思いながら。
え、でもどういうこと？
うん、同人誌で描かれる先生って、なんか、普通の顔、体なんですけど、顔にペタって紙が貼ってあって、なんか、誰かが描いた顔の。
先生っていわゆる、
主人公プレイヤーの。
これで言うと提督みたいな。
あ、そうです、そうです。うん、ありますね、言うとプレイヤー。
なるほど、なるほど。はいはい。
みたいなのが、すげえ奉仕されてる 漫画をすごく読むんですけど、
うんうんうん、
そう、下のお世話をよく積極的にしてるイメージがあって、何がどういう子たちなんだろうなっていうのは、
お
アニメにでちゃんと見ないキャラクターだとちょっとまだわかんないですね。
確かにね、あの辺のはね、だから、カンコレとかも、ある程度推しとか、可愛いなって思う子が固まっちゃうと、そっからあまり新しい子実装されたっつっても知らなかったりするからね。で、例えば今アニメとかだと、一応全部なんとなくさらうじゃない。
はいはい、はい。
だから、
は
い、あまり、その、見た目と名前くらいしか知らないけど気になってるキャラクターがいなくなっちゃうわけよ。気になると見ちゃうから。
うん。
うん。で、昔ほどその、ショップとかも、通ってないから、
はい。
こう、あれ、このキャラ誰だろうみたいのも、あんま見る機会がなくなっちゃってきてるのね。昔だったらそれこそソニコ初めて見たときに、うん、この子何みたいな感じで、気になったりはしたけど。で、それで考えるとね、俺一番今、あ、このお題に一番沿ったの、自分にとって何かなと思ったら、ルリドラゴン。
ああ。
一巻の表紙、よーく見かけるじゃない、あの、絵。
今、なんか、連載再開かなんかし
たよね。あれ、だから、
はい、ようやく、はい。
単行本的にまだ一巻しか出てないでしょ、おそらく。
一巻です、まだ、うん、はい。
松崎が、もう、ドイチュー・ミヒラは絶対買えっていう、ずっと言ってるやつです。
うん。
そうです。
で、未だ買ってないから、ずっと気になってる。
うん、買います。
でもそっか、一巻しか出てないんだったら全然、逆に今買っといた方が。
今の方がいいですよね。
うん、
ね、
うん。
これ、10巻とかだってから急になっても追い切れないから。
うん。うん、そうなんですよね。
でも、ルリドラゴンのね、表紙の子はね、ずっと気になってた。
うん、
表紙の表情もいい。
でね、漫画の空気感も絶対二人好きな感じだし。
ちょっと、これは買いますわ。
はい。
買います。
うん。ちょっと、お給料入ったからになりますけど。
いや、そうなんですよ。もう一本が終わったから、単行本全部買おうかとどうしようかもやってるんです
よ。そうね。俺、昨日なんかもう手持ちの金も、なんかあれ、なんだ、カードあるじゃん、あの電車の。パスモ？
パスモ？
はい。
スイカ、うん、まあまあいいわ。
スイカ。
それはいいわ。
あれも空っぽでさ。
はい。
俺、昨日バイト先で水も買えなかったよ。どうするってくらいだよ、本当に。だからちょっと、ルリドラゴンお給料入ったら買いますわ。うん、今ちょっとごめんなさい、ね。ルリドラゴンよりちょっと水を買わないといけないから。
死んじゃいますからね。
そう。水買えないと俺、北斗の剣の世界観ってしか見たことないよ。まあでもそんな感じで。
はい。
はい。
はい。まあ、こんな感じでですね、質問が来たら、溜まったらちょくちょく答えていきますし、まあ一個で掘り下げるようでしたら、掘り下げられるようでしたら、うん、もう一個ズバーンと、B パートで喋るみたいなのもありますんでですね、
はい。
ぜひぜひ皆さん、まあリクエストなどありましたら、メールフォームの方に送ってみてください。よろしくお願いします。はい、エンディングです。
はい。
はい、ではですね、感想をいろいろ読んでいきましょう。
はい。
メールフォームからいただきました。
ありがとうございます。
偉い。一言。いいですね。はい。もう、こういうのでいいです。
更新できて偉いってことですかね。
うん、はい。ね、そういうことでしょ。続けてて偉い。
ありがとう、はい。
ありがとうございます。
あと最近は時間間違えなくて偉いってことじゃないですか。アップの。
なるほど、なるほど。
さあ、でもほんとこういうのね、バンバンください。
お願いします。
さあ、じゃあ次はですね、大いトンボが大絶賛なのすごくわかる、おじさんキラーだと思うっていう。
うん。
おじさんキラーって言うとちょっと、いかがわしい感じもしますけど。
でもあれは見てるとやっぱ可愛いわ。あの子は。
うん。
大いトンボね、結構ね、反響ありましたね。大いトンボ面白いですね。ゴルフは無理でも打ちっぱなしに行きたくなりましたっていう。ちゃんとゴルフとして見てる人もいるんですね。
まあそういう人も多分いるでしょうね。
うん。 さあ、じゃあ次。こちらは、僕やば10巻感想発表会。市川が山田にごめんを言わせないために、自分の口で山田の口を塞ぐシーンはとても情熱的で、かつアクロバティックだなと思って読んでいました。夜の大敵に表現しそうになるところを三平さんが、陰陽を連想されたのはなるほどと膝を打ちましたと。
あれは素晴らしい。ファインプレイでしたね、あれは。
ファインプレイでした。危なかったですね。危なかったですねって。普段もっと言っとるかなってのもあるんですけど。うん、さあ、こちらメールフォーム。フライングウィッチ13巻6月7日発売だそうです。
おう。ありがとうございます。
今月掲載分までならば、義理の父と書く方の私のお父さんが初登場する回までですね、と。ああ、多分、まこっちゃんか誰かが嫁なんですかね。
なるほど。
なるほど。
はいはい。
嫁もこの頃から急に大人びたんだなと、お父さんと同じ目線で今月は読んでしまいました。やっぱり自分より幼い魔女見習いが身近にできたり、こういう関係が広がったのが影響してるんでしょうね、と。はい、こういう。
うん。
ちょっと。
フライングウィッチがそう、1巻に6話収録で、2ヶ月に一遍、更新されるから、だいたいもう年一なんですよね。
なるほど。
この時期ね。だからもう毎年の恒例行事みたいに、
フライングウィッチの発売が。そっか。でも、フライングウィッチも毎回、ね、読書会やってますからね。
やってますね。
はい、あ、でも、それで考えると、あれからもう1年かって感じしますよね。読書会やったのから。
はい。
はい、ありがとうございます。こちらはですね、からかい上手の高木さんの山本総一郎先生が、月刊8月号からまた新連載始めるというようなのの、
はいはいはい、はい、
を受けて、金髪ポニテは松崎さんが好きそう。その隣の小柄な子は三平さんが好きそう。ドイチューさんの好きそうな子はここにはいない。水面下でアニメ企画も進んでるんだろうな。勝手にドイチューの推しいないことになってます。俺らも推し決められたアニメ、ね、ドイチューの推しはこの中にいない。
いない。
いつか出るはずです。
でもね、僕ちょっとあれギャルっぽい子ですね。金髪ポニテって、
うんうんうん
う
ん。
僕ね、違うんですよね。残念ながら。
おお。
僕ね、山本先生の漫画は、だいたい全部メインヒロインが好き。
おー。
なぜか。
俺もでもこの、まあ、キービジュアルと言っていいのかあれですけれども、はい、多分この子主役なんだろうなって子がちょっと気になってますね。
うん。
多分。まあ、また読むといろいろね、変わってくる
ん
でしょうけど。
そうなんですよ。
あと、この3人だけとは思えない。
うん。
うん。
どうなんだろう。
サブキャラで可愛い子絶対いるから。
うん。
さあ、こちら、最後。こちらメールフォームですね。作業用に過去回を流してたら、最近雇ったメイドが怪しいの話をされていて、結構前だな。ふといろんなアニメのメイドキャラが自分が使える坊ちゃんやお嬢様の魅力をプレゼンしまくる同人誌が読みたいと思った。なんなら組長娘、組長娘と世話係の霧島のお嬢プレゼントかも見てみたいと。
ああ、そういう同人誌、なるほど。
まあでもなんかテンション高く喋りそうっていうのはありますよね。文字量多く。うん。うん、
じゃあちょっとぜひその方に同人誌を書いてもらいたいですね。
はい。で、それを送っていただければ、ね、それを我々が読んで、それをまたプレゼンしますので。
はい。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
感想
ありがとうございました。さあ、では、告知ですね。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回になってますが、月額550円。生配信、過去アーカイブもすべて見られますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。毎週金曜20時に基本的に更新されますので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録と、ご視聴よろしくお願いします。
お願いします、本当。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再退社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、水を買う金をください。さあ、そんな感じで第438回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
した、はい、OK です。
はい、
さあ、まあ、残り時間少ないですから、このまま多分切れちゃ、ちょっと切れちゃうかもしれないですけれども。
なるほど。とりあえず今、うん、クランプスキンヘッドで調べましたけど、何も出てこないですね。
あ、じゃあ俺が初めての。
初めての。なるかなぁ、
うん。クランプ先生の初めてのスキンヘッドは俺が奪うことになるのかな。やっぱないか。